私たちを愛して十字架にかかり受け入れられた主に期待しながら乗り上げたいと思います。一箇所だけ聖書をいただきますね。ヨハネの12章24節ですね。有名な御言葉ですけど、非常に205ページ一つ前の聖書の方は187ページヨハネの福音書12章の24節をお願いしたいと思います。そこだけ言いますね。本当はちょっと伝言を読んだ方がいいんですけども、言います。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。今日はここからですね、ポイントをいくつかに絞ってお話をしたいと思っています。それでは、1分動画ですけど、期待がなかったので祈りということで、前回も話したかもしれませんけど、一応祈りのことをお話したいと思います。すごく重要なことがありまして、土台に悔い改めね、これがまずすごく重要です。根本的な悔い改めはもしてると思うんですけども、日々悔い改めてしまう。で、繰り返してしまうときは繰り返し悔い改め。そのときに、悔い改めも口先だけっていうかね、本当にこう悪かったっていうか、変わりたいっていうか、もうしたくないと思って悔い改めてないと、この悔い改めは生きないので、この土台がしっかりしてないと、祈りは回らないということなんですね。これね。そして、感謝ね、今日はその上で求めですけども、今日言ったように、その心から願ってるかどうかっていうことですね。心からの願い。結構、クリスチャンは、心から願っていないのに、そう祈った方がいいから祈ることってあったりするんですね。でも、本当に心から願っている願いを祈らないと祈りは心にある。だから心から願っている願いはまず祈ってほしい。でそれが御心に叶えばし叶わなかったのだったら、祈りの中で神様は願いを変えていかれます。祈りながら何か違うなってことを思い始めます。でこの心から願っているかどうかを願ってもですね、いくつかあってですね、なんか申し訳ないなって、自分はそんな心本当に願っていることを願うのは恐縮だなっていう日本人独特の感覚の人は一つ、もう一つはなんか建前というか、なんか心から願っていることなんか、なんか願ったらなんか怒られそうだから違うことを口先で言うって結構そうなんですけど、怒られてもいいから本当のことを願う。もし神様と交渉してください。パウロはさっき説教の中で3度願ったと言われましたけども、パウロは取ってくださいって本気で願ったけど、神様があなたの目が十分であると言われたわけですよね。で彼はでも願ったんですね。で3回ってことはお願いしますお願いしますお願いします、そんなんじゃないと思うんですよ。パウロの3回って1回ことが結構時間も心もかけたと思うんです。で神様が いや違うって言ったんでしょ。なのにそこをなんとかって言ったわけですよね。で創世記になったらアブラハムがゴムとソドムとこう滅ぼすときに50人だって言って40人30人20人もう一声10人ってやってるじゃないですか。で、あの時繰り返し神様に迫ってるわけですよね。そういうふうに神様に心から自分の願いを言って断られてもちょっと交渉してほしい。罪とかはダメですよ。あの人許さないからちょっとこの世から消してくださいって、それはダメ。 でもそれでもどうしてもそう思うなら神人に言わないで神に言ってみてください。神様はそうなぜそう思うかっていう部分の傷とか痛みとか怒りがあるじゃないですか。そこの部分もね取り扱ってくれますから。あ、オンラインしてるからやめとくかいやそういうことを祈ったことある人って言おうと思ったんですけどね。皆さんないですかね。私は殺してくれてはなかったけどちょっとやりきれないと言いましたよね。ちょっと聖なる裁きをやってくれませんかってね。そう思いたくなるようなことがあるわけだから、それはそれに対して言うとある場合は分かったっていう時もあるし、あるんですよ。神様愛の方だから正しく義は表してくださいとか。ところがある時はいやあなたの方が傷ついてるんだってね。その部分に関してこうすごく深く取り扱われたりします。だから本当に心からの願いを神の前に持っていくってこと、違ってたら神は変えてくださるってこと。でもう一つは我々が思ってる神様って大きい方だから、そんなのんびりかなと思っても祈る人は行くんです。例えば秋元徳氏が今イスラエル50回で祈ってて、皆さん毎回聞いてるけど皆さんどれぐらい祈ってますか。ああそうか、まあ自分もイスラエル行けたらいいな、まあよかったら行かせてくださいっていう祈りだとしたら、せっかくパウロ牧師さんが言ってくださってる意味がないんですよね。でもちろん使命と飯が違うかもしれないから、でもパウロ牧師はイスラエル50回で私はどこなんでしょうか神様とかね、私も50回って言って神様はね、いやあんまり言ってよね、じゃあどこがいいんですかとかね、こう交渉してみるっていうね。私は50回以上祈ってるんです実は。で信仰もあるんです行くっていう飯があると思ってるから。イスラエルに関してはですよ、ヨーロッパはそこまで思わないですけど、ね、で要はね、で心の願いは神に持っていく人じゃなくてね、神様に持っていった神様が私が思ってるよりも大きな方で結構ね広いんですよ。で本当に神の手持っている人はと思うことをしばしばいます。結構持っていってないですから、いつもねなんだっけうな丼の話をしますけど、うな丼の話したらこの前あるところでうな丼か持ってきたんで、私そこまでうな丼好きじゃないうちの母親とルツマイラさんが大好きなんです。私はうなぎは好きですけどそこまですごく好きじゃないんですね。でただ例えて言ったので、ね、うなぎの特徴をね本当は食べたいのにね、なんか私なんか申し訳ないし、そんなちょっとまあ私は玉丼ぐらいでやってるって言うのと、玉丼が来たと隣の人がうな丼食べててねっていう話をよく私はするんですけど、大阪だから食べ物の話だってまずいんですけど、何でもいいですよ、ね、他のことでもいいしね。世の中だとね、長女はね課長ぐらいにしてくださいってなってね、だったらねって思うやつがね部長取締役でとねどうしたってそういうことが分かるんですけどね。で本当の願いを願えばいいんですけど、自分の方で割り引いたり、まあ、こんな程度と思っているという人結構多いんですよ、クリスチャンで。で、十字架が隣だから厚かましく、ね、ふさわしくなく求めていいんです。もちろん御心でなかったらどうなるかって言ったら、神様の方が教えてくれるし、願いを切り替えてくれるか、ふさわしいように作り変えるか、どっちかされます。で、願わないと分からないんですよ。神様という方がどういう方かも人の話を言うけど、自分の中で神様を体験しないんです。だから本当に神様に心から願う願うってことは、あなたが神様を正しく知るためにすごく大事なんです。これは子供でも本音でお父さんにぶつかっていく、お母さんにぶつかっていくとお父さんお母さんまた分かっていくんですけども、そうでないとね、子供が好きだったものをよく知らなかったりしてね、最近ね、あら知らなかったのかと思って、最近ショックなことが何回かあったんですけど、あそうなのってね、それは聞かなかったし言わなかったんですね。で最近東京1年に1回、1年に卒業1回行ってるんですけど、その時必ずね、四女とデートするんですね。まあ三男も来るんですけど、大体ね三男はちょっと奉仕来れなかった時は四女と二人なんですね。で長崎の時ね、四女と二人でご飯食べたことは記憶上ないんです、お互い。だから東京行ったからね二人 でこの前は時間がなかったんでね、まあ最後に羽田に帰るから羽田の朝だったらいるよって言ったらね、あやだ会いに来ましてね、目的はご飯食べるためでしょうけどそれでも父は嬉しいですよね。でご飯食べながらね、いろんな話をするわけですよね、今の生活のことで昔のこととかもね。で やっと4条のことが分かってきましたね、深くね。今まであまり知らなかった4番目になると申し訳ないけど、本当に兄弟からまた聞きましたけど、直接お話してなかったから知ってはいたけど、なんかと思って、4条のままお父さんのことを知ってはいるんだけども、よく知らなかったと思うんですよね。なんかすごくいい間違いできました。この前9月16日は彼女の誕生日なんですけど、誕生日の日にリバイバルナイトがあって、ちょうどその日リバイバルナイト知らないで証を頼まれたみたいで、誕生日に証をしてて、祈りっていうのは2つ特徴があって、祈らないのですね、兄弟まで一番祈らないのは祈りで、泣かないのが祈りだったんですけど、でもこの時の証はね、その祈らない祈りが祈ったことによってね、奨学金、奨学金ってのは返さないで、奨学金ね、返さないで奨学金が、しかも半端じゃない奨学金が与えられたんですね。その証ね、泣きながらしてたの。その泣いたためのお金が与えられたってことじゃなくてね、今まで知らなかったけど、お父さんが、こんなに大変だったことが分かったって、その奨学金の申請書書くのにあたって、それでね、感動しないってんですね。それを見て私もなりましたね。思いましたね、東京にやってよかったって。そういうことが起こるのは、やっぱりだいぶ話せなったからですね。本当に面白いなと思いますよね。やっぱり神様、人間関係、そうですよ、人間関係ですね。神様とそういうふうに本当に、本当のところでこう祈らない人って、クリスチャンも結構いるんですよ。で、人に私は本当のことを言いたいってませんので、人はやっぱり受け取れる範囲ってあるから、たとえ親兄弟でもやっぱり人間だからお互いに、やっぱり範囲があると思うんです。でも、神様は遠慮しちゃダメ。で、罪は罪なんだけど、罪でもやっぱりあった場合は正直神に出していくと、なぜそんな罪がなのに出てしまうのかってことを教えてくれるから、心の痛みとか傷とかいろんなことを、それとっても大事です。あとちょっと言いますけどね、パウロさん今回来て許しのことを言ったんですけどね、その話だとしますけど、やっぱり本当のところ神にぶつけると許せるようになるからね、それね覚えてほしい。そこで言いますけどね、コスタ牧師、北岡のあの人はなんかやっぱりちょっとってしてるから、優しそうに見えるじゃないですか。あれ結構預言者だからシャープとかあるんですけど、でも、ね、優しそうに見えるじゃないですか。で、寛容じゃないですか。で、実際そうですよ。穏やかだしね。あのコスタ牧師がね、福岡のパウロ聖会のショートメッセージでね、公でオンラインで言ったから言いますよ。本人が公でオンラインの時に言ったからね、言いますよ。ね、お父さん、クリスチャンもだったんですよ。クリスチャンにしてて、お父さんクリスチャンなんですよ。で、彼もクリスチャンだったんですよ。なのに、そのお父さんをこういう言葉を使ったんです。憎んでいたと、ここまで終わる。ね、お父さんは本当に憎んでいて殺したいと思っていたって、こういうことも使ったんですよ。びっくりして、憎んでいたまではね、やっぱりそれは人間だからあるだろうけど、そういうことを使ったんですよ、オンラインで公で。だからね、だから強烈だった、私殺したおかしいわと思って、ね、殺したいと思うぐらい憎んでたんですって、と思いましたよね。びっくりした。それでそしたらですね、なんていうかというとね、でね、いろいろあったんですよね。それで検診して東京来た、その段階でまだね、そう思ってたとして、でこっちは少女が来てから、そのいろんなことが許さなきゃいけないと思うけど、感情がついていかないんですって。でそれでね、でもとにかく許しますって宣言して、許します宣言して、死に示される信仰の行為でいろいろやったんで、感情は全然ついていかないけど、許しますって宣言して、祝福しますって言って、いろいろねやっていったんですって。そしたらね、気がついたらね、憎しみはねなくなっててね、であるところでね、お父さん、父親に対してね、お父さん3年前亡くなったんですけど、すごいね、お父さんに対するね、尊敬とね、もうなんか慕う心が起こってきたって言ってました。私にとってはこれは奇跡だったって。だから、恐らく小沢さんにとっては、もうなんていうか、一番大きな奇跡なんですよね。それを、だって、そうじゃなきゃ、あんな公で説教できないですね。そういう着地がなかったら説教できないけど、本当に、本当に心から許し慕ってると思います。表情見ればわかります。本当のお父さんのこと、私天国行った時のこと知ってるんですけど、いろいろね、この人お父さんすごく尊敬したってなると思ったんですよ。だからそれだけに余計ショックだったんですよ、今回。へえ、そんな過去があったのかってずっと思ってたんですね。ところがこっち来てそうなった。でもそれは神の前にそれを注ぎ出して、許しますって宣言しながら、感情があって、神様でも感情はこうですってことを注ぎ出していった時に、本当に許して尊敬できて慕えるようになったわけですよね。これね、神様の本当の心の願い、本当に心の思いを打ち上げないといけない。いいですか、クリエーションって人にいるよって言ってませんからね。神様に行く。そしたら神様は、神の心って大きいから結構願い叶えてくれます。ある場合は明らかにまずいんだけど、なぜまずいのか、そうなってしまうのかを教えてくれて、その根本の原因に光を当ててくれる。 だからね、これね、ぜひやっといてほしいですね。今日のメッセージじゃないんで、後悔してください。それで、今日の説教は一つ目なんですけど、もう一つちょっとその前にどうしても、今回パウル牧師が来られて、礼拝で言われたかもしれませんけども、聖書の時ですね、大きなポイント、いくつもあったけど、二つ大きなことがありますね。一つは祈りのノートを作られておりました。作られましたか？作られました？
ノート買いました。
あ、素晴らしい。ね。これはね、やってくださいって、パウル牧師が長崎だけじゃなくて、全部の教会で行ったし、第7礼拝行ったし、で何があったら、二つあって祈るの、できれば、一冊でもいいけど、二つのことね。一つは、取りなしの祈りのノート。これは何かというと、例えば救われてない人で救われてほしい人の名前ね、あるいは救われたんだけど教会に繋がってない人ね、で教会に時々来ちゃ来ない人ね、それいわゆる病気の人とかね、そういう取り出しのノート、ここは名前挙げてね、バーってね、祈ってる。でただこれ見て祈ると立法的になっちゃう、形式的にね。だから聖霊導いて祈るんだけど、祈って例えば最後の5分か10分は、ね、そこまでもいつもだったら例えば7時まで祈ると決めたら6時50分ぐらいにして、6時50分になったらこのノートを見て落ちてる人を全面祈る。分かりますかってこと。そうじゃないとね、ノートだけ見てこう祈ってると、ちょっと一方的になりやすいからね、形式的に。だから、聖の導きで祈って、最後の残りの10分とか5分、それは一人一人違うと思いますから、主に聞いて、その時間になったら、もうちょっと、このノートを見て、落ちてる人っているじゃないですか。その落ちてる人を挙げていく。そうするとね、答えで、これね、パウロス6人って言ってましたよね、6人。ね、来たって言ってましたね。で、やっぱり6人は今の段階で多いです、今の段階では。これから6人ってね、60人、600人ってなってくるでしょ、今の中で多い。で、神様の導きだって言ってましたけど、これは本当ですね。今回、うち、北岡さんっていうバイオリストで、有料コンサートやって、有料コンサート。ね。基本保護者会議とかやったらですね、有料入場者数、ノンクリスチャンの有料入場数何人だったと思いますか？
130。
え？ 100。100までかなって、会場が100人入らないから、50席しか作れないから、そこまでしか売れないんですよ。有料入場数、実際来た人ね。実際お金を払って実際来た人は49人で、来れなかった人入れたら売れた切符はもっとあるんです。49人来たんですね。ああ、結構ね、いろんな人来たんです。それで、あとプラス教会の立ち見とか入れて大体80人ぐらい集まりました。で、これは50席しか作れないってことだから満席なんですよ。ああ、すごいですね。で、この祈りのとこ直前に入ったから、みんなね、名前出してブワーって言ったらこうなった。やっぱりすごいね。ところがね、次の日日曜日ね、土曜日教会でやったんだけど、金曜日取れてね、でみんなこっちに一生懸命でね、土曜日の教会の方ね、もうなんか飛んでた。新しい人は3人久しぶりの人が2人それで来た人は全員救われました。はっきり恵みの主様を告白しました。みんなが来るような声だから。でもそうだったんですね。だからやっぱ祈りって大きいです、すごく。こっちお金取ったのは49人だからね、50席のところで。だからこれね、それともう一つは個人の祈りのノート。これはいろんな自分の祈りのことが、例えば今回やった一切のこととかね、あるいは何でもいいですよね。なんか皆さんいろいろありませんかね。私だったらね、恥ずかしいけどね、支払いがあるわけです、ね、電気水道かとね、もうねあるわけですね。かなりシビアであるわけですね。それから教会のこともね、いろいろあるわけです。結果のシビアにそういうことがね。それからあと子供のことがあるわけです。内心があんまり言いませんけど、ちょっとね、あるんですよね、ということが ねさっき言われましたけどね、ね、やっぱりそうあるわけだから、そういうことを丁寧に書いて答えられたらそこに記しておく。あ、それとね、忘れちゃうんだよね、答えられても。書いておくと覚えるから、1年とか1月の後とか1週間とか1年の時にこのノートを見て感謝するといいんですね。だからいかに神様が答えてくれたかって信仰が湧くんです。本当に湧きますよ。だからこれはだから、ね、祈ったことはどうか。で、もう一つは答えられたらいいし、答えられないやつは祈り続ければいい。じゃないとなんか飛んでるけど書いておけば、答えたらしい、答えられたら残しておくと、それ祈れるでしょ、答えられるまで。これはとってもいい、大事。だからこの2つのことね、パウロさん今回言われたんですけど、この2つはね、ぜひね、進めます。特に献身者ね、神学聖書の方はこの祈りのノート、特に取りなしの方は必ず作ってください。なんか神の時だと思うから、今これをするかしないかはすごく大きな身の差が出てくると思うので、ぜひね、やってほしいと思います。長崎では牧師は全員もうオーダーでもう全員、ね、やっていますよね。それが一つね。それともう一つね、今回パウロ牧師はその祝福の話をされてね、またファーストクラスの話とかイサイエルの話をされて、神様が本当に愛の方でね、本当に最高のものをくださるって話をしたんです。 でも最高のもの受けてる人、受けてない人がいるってことを言って、受けない場合の理由にね、あのこれがあるんですよね、許しの問題が、ね、まあ、こっちでもいいんですけど、ね、許しね。で、何かというと、まず自分自身を許してない人がいると。これは日本人結構多いんです。真面目な人、いい加減の人はあんまり関係ない真面目な人、ね、はあ、私は神様に、ね、そうでもできないで、こんなもん自分がダメだとかね、あもうこもうね、こんなこともできないでとかね、こう自分許せない。で、自分自身を許せない人って言うんですね。自分自身を許せないとね、まず求めれなくなってくるし、求めててもなんかどうせだろうな、こんな私と思うからね。で、立法的になるとね、こうなっていきます。結構私昔厳しかったの、信仰的にね。上の子たちが結構ね、立法的なところあるんですよね。で、それは私の問題あると思うんですけど、自分自身を許せないといけない。だから今回、全教会でやりましたよ。全教会で、回った教会で。自分を許すって告白して、みんなに言うの、パウロ牧師は。その時ね、父親を許してない人。ね、これはですね。だから言ってました。結構ね、死の力ってね、家族で来てる人多いからね。父親の許しを祈る時にね、なんか、東京湾というわけでね、じゃあ祈りましょうって祈ったんです、東京湾というわけで。自分の子供と泣いてね、お父さんが何とも言えずやりづらそうだったって言ってましたよね。これね、違うね。父親入りしてないとね、死なる神との関係の問題が起こるんです。これ結構ある。で、ある方は病気になったんですけど、父親を許してないってなってて、父親を許して解放されたら一変になっちゃったんですね。さっきそのコスタ牧師もそうだったんですね。コスタ牧師はあれ穏やかでね、すごくいい人になりましたけど、なんかやっぱり父親のことがあったみたいですね。でそこで大きく変わったみたいで、もしくは母親で、パウロ牧師自身は言ってました。なんかお父さんとお母さん仲悪かった、そうですね、ちょっと言ってましたよね。で、俺がお父さんは自分とはすごい良かったと、お父さんはね、母親が悪かったっていうか、ちょっといろいろあったんですね。ね、母親は悪かった。ただ、もし言ってました、年を取ったらあのお母さんと良かったと思うようになったって。だって病気の時ね、毎日2時間で迫害され続けて、それが秋元牧師の大事なんだと思いますよ。私の知ってる牧師の中でパウル牧師ぐらい打たれて、牧師はちょっと、私は知らない、私は知ってる範囲の中で、あの方はね、忍耐とね、打たれ強さに関してね、引いててます、やっぱり、うん、で、この2つはね、宝なんですよ、信仰の世界では、ね、だからこうね、で、これ、まあ、揃った。で、ここまで行ったんです、今回ね、ここまで。で、私実はね、帰る車の中で聞いたの、最後に、実は何を聞いたかって、いや、自分自身を許し、父親を許し、母親を許してよくわかりますと、ね、それは本当に大丈夫です。でもね、パウル牧師、反響も許さなきゃいけないじゃないですかって一人自分のこととして言ったんですね。妻は夫、夫は妻をって言ったらね、牧師はね、そうそう、そうだよって言ってね、そうなんだけどね、それを言い出したら兄弟も許さなきゃいけないし、上司もいるし、そうなってくるとね、もうそこまでやりきれないから、そこからもう個人にやってもらうことにしてるとか言って、そうなんだよって言ったら、そうそうなんですよ。実はここと、それからもう一つはね、結構これが大きいんです、反響です。まあ、後でちょっと話しますけど、で、伴侶を許すときに、ね、例えば離婚してたらもう関係ないと思う人がいる、そうじゃない、離婚してるけど10年前に追われた伴侶を実は許してない人って山ほどいるんですよね。その結果不自由になってる人っていっぱいいるんですよ。いいですか、戸籍は別れて別々に住んでてもう関係ないって言ってるんだけど、コロナで許してないと、許してない結果結局縛られてて何かあることに反応する人っていくらでもいるんです、これ。だから、もちろん一緒にいる場合はもちろんですけどもね、だからこれ結構いる。だから、その、これ許すってことがすごい重要なんですよね。で、許したときに、パウロが面白くて言って、神様が私たちを許してくださった、十字架で。ね、許してくださった。ね、私を許してくださった。それはお金に換えると、いくらにしましょうかね。いくらでしょう。1億にしますか。1000万にしましょうか。1億にしましょうかね。1億ぐらいの価値があると。ね、もっとだと思いますけどね。1億の、ね、許してもらったと。人が私に害を与えたと。誰にしましょうかね。問題してるけど、まあいいや、妻が私に害を与えたと。すいません、奥さん。ね、だからね、それはね、いや、2億に当たるなんて言わないでください。それは1000円ですよって言ってるんですよ。はっきり言うから。だから、1億許してもらったんだから、1000円ぐらい許してあげなさいっていうのが神様の言い方なんです。誰だったら、そんなことはない、妻だったら2億だってかもしれない。神の前にあったことに自分のことを比べると、それはそんなことないはずです。それは正しく見れてないんですよ。で、秋元牧師が初期の教会のことを言って面白いと言ったんですね。初期の教会は私知ってるから、マバシのワースト5と言ってね、面白いんですよ。ワースト5の人たちはね、 みんなね、ワースト5って笑ってね、あいつはって言うんですけど、自分を入れないんです。あいつはワースト5ってね、言うんですけど、自分を入れない。他の人が何言ってんだ、お前入ってるだろうって、その人はその人入れない。でみんなワースト5はお互い自分を入れないで他の5人を言う。私もなんかもしかしたらそうかもしれない。だから、あの荒井先生が思わずもう、大丈夫かって言うことを心配してくれたんです。で、尼崎教会では、真面目に打ったんですね。掃除ができたって話だったんですね。でそこはその後にやってきて、ねまあ、代表的な長友牧師が礼拝の時の受付で騒ぎ出し、クリスマス会の時に一番いいこう盛り上がるところでね、喧嘩のところでワースト5とワースト4で喧嘩し始めるんですよね。あれはもう私責任者だったから忘れませんよね。ところがですね、あれねやっぱり私も牧師だと思うけど、やっぱり秋元氏もカチンとくると思う。だから言われたらですね、寛容ですね、よく受け取ってますよって秋元氏言ってましたよね。いや、受け取ってなんかおらん、腹も立ててって で、ね、どうしようもしてやろうかと思って神様って祈ると、神様が言ってね、ああ私があなたを受け取ったのはそんなもんじゃないぞって、私があなたを受け取ったのはそんなもんじゃないって言われたらね、もう一言も言い返せなくなってね、だからあなたを受け取りなさいと言われたらもう言い返せなくなったって、あれ本当にそう言われたんだと思います。あれ本当に言われたんだと思います、ね、つまり神様は自分を許してくれたんだから許してあげなさいってことなんですよ。ここまでだけですね。でもそのワースト5たちがことごとく立ってきたでしょう。やっぱり見事ですよね。だからあの、ね、ここね、だからあの、ね、自分自身の父の母でも伴侶でも上司でも同僚でも許せないやついっぱいいません。いっぱいなんてしていません。クリスチャンに話してますよ、クリスチャンに。いや、クリスチャン言ってますよ、クリスチャンも人間なんですよ。それは腹も立ちますし、特に裏切られたら許せないですよ。ね、信じてれば信じてるほど余計腹が立ちますしって。傷つきますよね、腹が立つように。傷つくから許せなくなる。でもそこを神様が許してくださったから許しますよって言って、最初は感情が伴わなくてもいい。あの小須田牧師が言いました。感情は最初全然伴わなかった。でもとにかく許しますって宣言をして、祝福をしていって、主に示されたら愛に行って、いろいろしていったら気がついたら溶けていたって、ね、そして本当に心から尊敬できて慕えるようになったって言った。私晩年してるんでそのことしなくて、小須田牧師って本当のお父様として尊敬してるなと思ってたんですよ。その話の端々で、だからと、だからそれはね、やっぱりそうなんです。でそれはね、祝福の鍵だってことで、なぜこれを今言ったかというとね、もうみんな聞いてまた言ったかというとね、本番が始まるでしょ。本番が始まる時に許してないと、サタンは激しく攻撃してきます。これは祈りが応えられる時に、これがあると妨害になる。祝福を神が与える時に妨害になる。だから今回全てのところでやってるのは、これがあると妨害になるから、ここの部分はね、神様ね、ちゃんとしときなさいよと言ってるんですね。これ本番が始まるから、ちょっと今までは訓練だったけど、本番が始まってきたから、資格もグーッとくるからね、ぜひね、それをね、覚えてほしい。それで、やっと今日も説教いきます。すいません。今日のメッセージは一粒の麦ですけども、簡潔にいきます。はい、一粒の麦、米変化。合ってるよね。最近感じるもんね。一つの麦って誰のことかというと、イエス・キリストのことを言います、これね、本来。イエス・キリストが神であられたのひとくなって、十字架の死には罪がなかったのにかかって、イエス様は一つの麦になって死んでくれたので、ピリピ書には、神の在り方を捨てるとはことはできることは考えない。神の在り方を捨てることができないとは考えない。捨ててくれたって書いてある。ピリピ書でね。これね、説教はできるけど、相当超えますよね。時間場所に制約されない方が人間となってこう地上に来る。しかもこの罪が全くなかったのだから、罪がないと死ななくていいのに、罪そのものになって、罪ってね、楽しみがあるんですよ。サタンがまた楽しみ、快楽。ところがね、罪の結果はね、快楽一切受けないで、罰と呪いと裁きだけだった十字架で。もう最悪ですよね。それを受けて、神様を捨てて人になって、人を捨てて罪人の罪の裁きだけで地獄にまで行かれたの。これお芝居になるんで、だからまさに一つの麦なんだ。でもその結果、死んだ結果どうなるかって言ったら、復活してイエス様が生きただけじゃなくて、今に至るまで、景況に至るまで、世界中に失われた神の民を取り戻してるんですよね。お互いその意味でしょ。これだからキリストご自身がまず意味なんで、一つ目はイエス様が一つの麦だから、私たちはその身だから、ですか、たくさん受けましょう、祝福をね。でクリスチャンは祝福を受ける、最高のものを、最善のものなんだけど、最善というとなんかね、 祭壇のものってね、なんかあんまり良くないと思う人多いから、祭壇にして最高のものを神は与えてくれます。最高のものを与えてくれますね。それを受ける、まあ、一つ目ね。で、二つ目なんですけどね、一つの麦になるのは誰が出るかね、神様はね、主を愛すべして従っている人たちに ね死を求められます。一つ目の麦になって、その時ね、福音のため キリストのために喜んで、この人自分死ぬってことはどういうことかね。一つの麦は自分ね、知らないんですけど、麦ってどんなんなんですか、一つの麦って。私ね、コサの人一回聞いたの、細かくどういうふうに麦がなくなってこうするかって、ね、あの人コサ農園の若大将だから。でもね、あやふやの覚えてるから言わなくてもないんですね。でもまあ、とにかく麦があってね、麦の中に栄養があるんでしょうけど、麦の形がなくなって、栄養もなくなって、形がなくて麦がなくなるわけですよね。なくなったら大きく麦ができて実がつくわけでしょ。なくならないといけないんです。で、これね、言うのがね、人間ってね、自分をなくしたくないんです。自分のあり方を持ってるんです。だからね、この捨てないといけない、それを。なんで私がそんなことしなきゃいけないのって言いませんか。で、そのなんで私がそんなことしなきゃいけないのってことを、できるかできないかが鍵なんですよ。で、話すようになるから、パッと話しますね。奥山さんがね、奥山稔宣教師がね、奥山稔宣教師が、牧師が、先生が、本当の初期の時、師匠が来て、新年に、西暦の新年に説教してくれた。その時ここを話された。それで最後はね、ここからね、最後は3つ目は実際の詩、殉教の詩、1つ目は自我の詩、最後は殉教の詩を言ったんですけど、途中でこの面白いと言われて、説教に行った時ね、インドネシアに行った時にドイツ人の女の子がいた。その女の子が母国に帰ったと。で、こういう証を持ってきたって。母国に帰ってね、宣教報告するじゃないですか。で、ある教会行って宣教報告したんですね。ある教会行ったら、婦人ばっかだったんですって。その婦人たちはものすごい献金してくれる教会だったから、で、俺を言ったらみんなも喜んでくれたって、すっごくね。で、なんで、もう喜んで、とっても嬉しかった。最後に、ありがとうございましたって握手したら、すべての婦人、ね、どの婦人もね、みんな手が荒れてるんです、同じように。あら、最後に、どうしたんですか、みんな同じように手が荒れてるの、どうしたんですかって言ったら、その人笑いながら、まあ、これはね、あなたに献金するためにね、みんなでね、実はあそこの店で、ね、アルバイトしてるのよ。そこ洗剤使うからね、皿洗うんですけどね、洗剤使うからね、こうやって手が荒れちゃったのよねって言って、ニコニコ笑いながら、ガガッと笑ったんですって。その時、その宣教師は、自分の手が綺麗なことを恥ずかしく思ったっていう、泣きながら箇所したそうです。その奥山宣教師の前に。その箇所祭壇、私忘れないんですよね。で、その婦人たちは、全然喜んで手が荒れても、それは献金するためのアルバイトしてるんですね。それ喜んで荒れてる。なぜかってインドネシアのためだけど、そういうのは死なんですよ。でもそれがインドネシアの働きを支えたわけですよね。秋元牧師は新学生の時に薬草献金ってあって、1000円って書こうと思ったら、気が付いたら1万円とか2万円って書いてて、書いた後に、ああしまったと思うけど、書いてしまったと思ってアルバイトを探しに行って、街道建築のための献金するためにアルバイトして献金したんです。その頃それをした人たちはほとんどみんな牧師になったわけですね。で、秋元さん、これだけ世界に行って言いますよね、奥にしたらもう1億じゃ効かないって言いますよね。確かにそれぐらいのお金の祝福を受けてると思います。行った回数を乗ってる飛行機の中身見たら。でもそれはかつて自分のためではなくて、薬草献金してないのに、薬草献金してそのためにアルバイト探して、暇じゃなかったんですよ、間違いない暇じゃないけど、そして何とかしてらして接種して、そのバイトで献金したわけですよね。喜んで自分は死を取った。今見事に来てるでしょ。でね、神様に従ってね、このね、死を受け取るとね、命があふれるんです。これ原則なんです、十字架と一緒。でもう一つね、これはね、悪魔さん一番目に言ったのは、ね、自我の死。自我の死はどこで体験すると思いますか。自我の死ってね、教会か家庭なんです。なんで教会か家庭で自我の死か分かりますか。教会が自分の家族のように本当になっている人は教会、教会がまだそうじゃない人は家庭です。そこではね、出る。例えばうちにね、ある一人ね、もう恩返しとは言いませんけどね、外面抜群の子供がいるんです。外面抜群、早かったかな、外面抜群。もうあの子のことを悪く言う人はいません。で、私も思います。外面見てたら、なんと素晴らしい お嬢様でしょうかしかしですね、もう大変彼がもう大変で、家庭にはですね、特に親子とか夫婦の時は出るんですよね。一番夫がなんで夫俺がそういうことをしなきゃいけないんだって、妻はどうして妻の私はこういう身に合わなきゃいけないのとなるわけですね。で子供、俺は子供なのにってなるし、そこなんで、そこでやるとりあえずな。で今回ね、父の91周年記念やったんですね。10月20日に、あ、10月17日に召されたんですけど、うちも14日にやったんですけど、本当に良かった。あ、まあ、神様って素晴らしい。クリスチャンっていいですよ。クリスチャンのいいのはね、告別式と記念会、やっぱり本当にですね、天国があるから希望があるっていうか喜びがあるんだよね。よかったんですけど、全部子供揃ってね、甥っ子も揃ってね、よかったんですけども、その時に初孫はね、お姉ちゃんの子供だったんです。もう今35、6かな。でその子今度もうすぐ結婚するみたいなんですけど、その子に言ったんですよね、赤ちゃんの最後にね、あの赤ちゃんに、ね、最後にね、帰る直前にね、いや、おじいちゃんとおばちゃん本当に仲良かったからって、ね、だからね、自分は結婚したおじいちゃんおばちゃんになりたいって本当に思ってますって心の底から言ったんですよ。で、みんな、あ、本当にアメンって言ったわけですね。嘘じゃない、その通りなんです。それは、孫だから言える言葉なんですね。私は子供なんですね。お父さんとお母さんね、大変だったんだから。もう私は思ってました、小さい頃、お母さんかわいそうって。お父さんはですね、大正14年前のね、戦中派なんです。二十歳の時に終戦迎えてて、で母が一旦、国連会の最後に、63年5月に、寄り添ったって、63年後ですね。そしてね、父は戦中派でって、夫は。で、私は戦後派で、7つしか違わないんだけど、7つだけど、これ戦中派戦後で全然違う、教育が全く受けた教育が違ったので、とても大変でしたって。でも、本当にあるところから夫婦で祈るようになって、とにかく祈って、全く関係も違うので、もうあれでしたけども、63年をかけても一緒に入れて、本当に最後一緒にこう連れ添えたのは一緒に入れたからだと思いますって言ったんですよ。でね、両親本当に乗ってたんです。後半は、人生後半は、さっき何を撮ってたでしょ、母親頭いいんです、あの記憶力抜群、私が付けた名前は戸籍謄本、なぜか全員の誕生日全部覚えてる。で、時間も教えるでしょ、忘れません。結婚記念も教えるでしょ、忘れません。今日は誰それの結婚記念日やなと言うんですね見事ですよ、ね、ところが父親はね、ダメ。父親に忍耐力抜群、ちょっと半端じゃないことがあります。秋元牧師に負けませんね、忍耐力ね。で、もう一つは持続力、一旦決めたらやり続けます。これはね、ちょっとね、これは私は尊敬します、ここは。でも頭そんなに方じゃないんですよ、ね、本人も言ってたけど、うんね、だからね、どうですかって、誠、わしはね、忘れるんや、全部書くんです、全部、ね、例えばペテロ大内牧師、鹿児島の牧師、奥さんは安子さん、保つって方だって、デボラってね、ね、こう書くね、ね、あの、なんだっけ、肉じゃがが得意とかね、こう書くわけですね。これでね、本当に書くんです、本当に書くんです。でね、最初は 2,30 分するんだけどね、晩年はね、2時間以上かかるんです。それを夫婦で毎日必ずやるんです。10年前の教会の人を行くと、あの人どうしてるって必ず聞くんです、祈ってるから。で、今回記念会で母が来て、最初にのぞみちゃんって子になったこの子の妹がパウロ聖火水曜日になって金曜日になったんだけど、あ、土曜日になったの、記念会金曜日に来たんですね、お母さんね、土曜日になるから。水曜日に記念会があって、記念会の時にこの子の妹が今島原いるんだけど、結婚して島原行って赤ちゃんができて3ヶ月で、本当に久しぶりに教会来たん、島原の聖火に、パウロ聖火にね、あったなと。この金曜日、その全く知らない母親が来て、のどみちゃんになった瞬間、あなたののどみちゃん元気ですかって言って、最初の言葉は妹さんの名前言いませんもんね、妹さんが言って、のどみちゃんどうしてますかって聞いたんですよ。のどみちゃんびっくりした、いや、結婚してもおかげで来たばかりです、あー、そうよかったね、毎日乗ってるよって普通に言うんです。わかります、これほんの一例で、なんでそういう方ずっと祈ってるから。で、一時ね、長男が行ってね、大阪で就職した時に行ったわけですね。大阪で就職して行ったらね、大阪就職したんですけども、2週間だけね、両親も住んだの、家が決まらなかったから。そしたらね、夜になった あ祈るぞって言って、ね、必ず祈って、まあ、長男もね、私が言うとダメだけど、おじいちゃんって文句言えないから一緒に祈るわけですね。長いんですよ。で言ったら長男が、ね、ここまでね、もうちょっとって言いかけたらね、 おばあちゃんが察してくれてね、お前大阪があんたって言うんですよ、あなたって言うんですよ、あんた、ね、ダニ君も明日仕事やからもうそろそろって、あそうかそうかって言って、雨ってもうそこやめる。でダニエルが部屋に戻ったら続きを夫婦でするんです。で全員祈る。で晩年はその孫が言ったように、おじいちゃんおばあちゃん仲良かったからって、嘘じゃないです、本当に仲良かったんで、で子供は知っている、どんなに大変だったか戦中派と戦後派でね、で特に父親はね、昔の人から手が出るんですよ。ものすごく愛情が深いんです。愛情深い分ね、カッとなったら手が出るんです。で母親はね、ガチャガチャって言うでしょ、ちょっと言えないでしょ、賢くないから。愛情深いんですよ、本当に深いんですよ、真面目に。だけど賢くなら言えないでしょ、ガチャガチャってガチャガチャってこうなるんですね。で私は小さい時、親父が怖くてですね、小さい時怒るでしょ、まことって言った瞬間ですね、まことって瞬間で体がねブルブルと震えてね止まるんです。これでもね、殴られる前に涙が溢れて出てくるんです。それぐらい怖かった。でもすごく愛情深いんですよ、本当に。あの私の願うものを買ってくれたりとか、ものすごくいいから。だけど怖かった。で夫婦でも喧嘩して、私は小さく思った、かわいそうだなってお母さんと思ったの。結婚したらこんな風にならないとか思ったけど、危なかったなところが年を取ったでしょ、58歳。今はね、親父の気持ちが分かるんですよね。母はとってもいい人なんですけど、ね、正直なんですよね。親父はその正直な人と結婚したいと思った、母と結婚してよかったんだけど、結婚してよかったって、正直じゃなかった、バカ正直だったってねでね、まっすぐなんですよね、特に信仰が。で親父はマッセージとしたから、大阪の南高台とか最初ね、それで開業しますけど、やっぱりね、相手がね、私たちの仕事は当時保険効かないから高いでしょ、時間かかるでしょ、どうなるかってね、立場の人が多いんですよ、議員さん、うん、それからあと水商売の人、ヤクダの親分と幹部、チンピラはダメです、ヤクダの親分と幹部、大阪だからヤクダの親分と幹部、ね、それからあと、中小企業の社長さん、そういう人ばっかり。やっぱりいろんなことがあるわけですよ。で体を一生懸命1時間から1時間半ほぐしていくから、心が溶かされる。でいろんな話するの。で絶対他には公開できないけど、でそういう世界の中で生きていくから、やっぱりまっすぐでばかりいるわけにはいかないわけですよね。で母親は一直線ほいで母親は、まあ、父親がそう言ったからだけど、仕事しないから、なんていうかね、私がつけたもう一つの名前、巡回収容者っていうんです。収容会が好きなんです。収容会が今でいうキャンプ、あの白馬みたいなもので、母は一都市と43軒ほとんど全部行ってます。収容会で旅行したことなんかありません。しかし収容会にはどこにでも飛んでいきます2泊3日、そして一生懸命説教聞いて、で連れて東京に連れて教会になりました。で帰ってきたらニコニコってもう抱えてます。やっぱり収容会だからね。でもそれは父の稼いだお金で、その間父は家に残されるわけです今から思ったらね、そら父親も言いたいことあったやろうなと思うな。でね、あとそれから母の趣味はね、献金なんです。父がつけた母親のあだ名、枯れた木に花を咲かせる花咲かばあさんああ枯れると思ったらこう献金をかぶらん。でも言っても私言ったんですよ、なるほどな、お母さんがな、自分の心当たり自分泣いたことやったらな、ほら怒れるんやって、あ腹も立てるんや、献金やろ、行くのは受賞会だけやろって、恥ずかしい腹も立つけど怒れるのやわって、でもな時々はなって、献金の後ろなついていきとうなるんやってあれしみじみ言ったんですよ。私わかるんです、母は知ってるから。で今この年になってね、親父もそれやっぱり腹も立つわな、大変やったらなって思う。で母親の時曲げないんですよ。昔今の人にはギャーって言わないですけど、根本的には曲げないんです。うちの奥さんと一緒、ね、すごく柔らかく安そうに見えるけど、根本は絶対曲げないそうなるとですね、ほら激しくぶつかりますよ。でもね、お互いがね、十字架の前で祈ってね、孫たちは言ったんですね、こんな仲の夫婦はいないって、そうなりたいって。あれ嘘じゃない、今の両親を見たらそう思うから、もう去年帰ったけどね、もしかしたら十字架の前に祈って変わったんですよね。すごかったから、で私は ちょっとね、と思ったけど、今回すぐ学んだんで、神様ね、このイエス様がまず一つ見たから、私とその恵みを受けて、たくさんの恵みを受ける。その上で今度は、主のために喜んで、さっき言ったね、主を通るんだけども、最も近いところで、夫婦だったり親子だったり、ある場合も教会が家族になった場合、教会の中でお互いに死ぬことを学ぶ。でもね、死ねないんですよ。近くの人には、遠くの人にはいいんです。近くの人には死ねないの。死ねる人は本当に呼吸します。どうするかって祈るんですよね。本当に死の前に出て祈り出すと、お互いがこう、なんていうか、妥協するじゃないですよ。諦めろって言ってませんからね。諦めてる夫婦は世の中に山ほどいますから。もう諦めてる夫婦は山ほどいます、ね、だからそういうのやめて、本当のお互いがこう、なんていうかな、一つにされていくっていう、もう終わりました。信仰の時ね、初めての子が生まれたね、東京からね、ある牧師、今牧師夫人になってますけども、もうあるね、ご主人が東大出てですね、ある大学の上教授した人がいた。その人の友達は昔国連の明石っていう人いたでしょ。あの人と同じクラスメートだった人。その奥さんが来てくれた。貴婦人です、貴婦人、ね、その人が来てくれたってね、当時紙おむつじゃないあるから布おむつを洗ってくれたりね、手伝してくれたり一生懸命。そしたらその横でですね、私と妻がですね、退院してきた場合、ね、主様帰ってきた場合、妻とね、3日ぐらいかな、激しくぶつかった。もう激しい喧嘩をしたんですね。猛烈な。でその後で、ね、しまった、この人妻といた後で、ね、次の日ですね、もうそう、いや昨日はちょっと本当恥ずかしいところに申し訳ない、いや妻とかね、そこ行ったらね、その人がね、言ったんですよ。もういや羨ましいですって言ったんですよ。はぁって言ってね、もう年配なんですよ。はぁって言ってね、いやだってどちらも本当に自分の気持ちを本音を話して、そしてお互いの気持ちを心から本当に話してぶつかったんでしょって言うから、まあ、そうそう夫婦なんですもん。私たち夫婦はそういうタイプだからね。ちょっとそれがもうちょっと気を使ってもいいと思うんだけど、ね、そうです夫婦ですかって言うね。はあそうって言ってね。でね、私たち夫婦はね、それがないのよねって言ったんですよね。それでうちの奥さんがね、結婚の障害ってポール・ツリーの方ね、実はね結婚これ読んですよ、感動したって渡したらね、その方はね帰りの飛行機まで読んだんですよ。えらい感動されたらしくて、ご主人のところに行ってその本を出して言ったそうです。あなたやり直しましょうって。そしてその後そのご主人、主の授業に来たんです。もともとクリスチャンだよ。別の教会に来て、献身して牧師になって、もう天に帰りました。今奥様は今も東京でやっております。ね、もう誰かとか選択しないでだけどここね、私ね、忘れないで、そんなもんなのかと思って、牧師になって30年分かりました。多くの夫婦たちは別に仲悪くはありません、良くもないけど、諦めてるから。クリスチャンの夫婦は諦めない。十字架の前に一つになって死を通ったら、お互いがすごい身が出てきます。夫婦だけじゃない、親子もそう。今これね、パウロさんあれだけ許しのこと言ったってことはね、なんかねメッセージだと思う。これからついてきますよ、身が。ここまでは忍耐とか訓練中してきて、これから身がつくから、だからそれはね、できやったし、別の説教したと思ったけどね、今年最後になんか神様はやっぱ言わなきゃいけないと思ったので、神様から導きを感じましたので、ね、今日はちょっと話しました。で、私たち夫婦も恥ずかしいけど諦めた時期があったんですが、今再びですね、なんかすごくこう一緒に祈りながらね、ってなんか期待してるんですよ、もうそういう来年度に。で新年度イスラエルチーム、すぐ翌週に私は私の核心のところに実は行くんです。公に言えない場所に、パウロさんの許可のもと。でそしてその後ね、カトリックのある場所はね、再びね、カトリックの長崎のカトリックの核の部分にね、妻は賛美隊出ていくんです。正式に決まりました、さっき。はい、いよいよね、本当の本心が始まるんだと思います。だからお互いね、死を受け取って、諦めてじゃなくて、死は命を継ぎますから、死んだ者は命を継ぎますから、ね、死って言うとよくないですね。なんていうのね、御心を全うすると命が溢れますから、見心を全うするときは死なないと見心を全うできません。死を受け取るとね、命が溢れていくとね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは鹿児島に世界宣教のことを当初から語り続けています。この教会を通してあなたが全世界に使わせてくださることでございます。その御と栄光を見ていくことができるように、さらに私たちがそれぞれの 死があると思いますし、それぞれの十字架があると思いますが、それを喜んで引き受けながら神の恵みによって命を見ていることができるように、神の良さと驚くべき栄光を見ていることができるように導いてください。イエス様、何をお願いいたします。あ、お祈りします。罪があると祈りからまず暗闇をしましょう。もう時間がないので短く、主はやりました、何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様は一人一人の心からの願いと求めに応えて癒しを行い解放を行ってください。イエス基督の心と体をやっさよ、イエス基督の心と体を完全に治る。皆さん、ありがとうございます。感謝いたします。慌てちゃいけません。もうちょっと忍耐しなさい。その忍耐の向こう側にある祝福はあなたの、あなたが計算して考えられる祝福を超えていきます。でも ここで忍耐を切らしてしまうと、あなたの計算でしかことは動きません。でもあなたがもう少し忍耐を切らさないでいくと、でもそこまでいってもこの程度って思ったんですけど、この程度で終わりません。あなたがこう忍耐して攻撃をしていくと、その後にある祝福というのはあなたが思うよりもはるかに大きなもの、何十倍より何百倍のものが開かれていきます。愛する子は忍耐を切らしてはいけません。私の時まで待ちなさい。私は勝利と栄光を与えるとしております。イエス様、何をといたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今はもちも、とこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。